中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、なんと中旬のオリジナル LINE スタンプができました。パチパチパチパチパチ。少し恥ずかしいんですけれどもですね、活動を始めて、10年ということで作りました。非公開なので、もし欲しいなというリスナーの皆さんの方でもいらっしゃいましたら、ぜひ番組の、コメント欄の方にお寄せください。そうしますとですね、LINE スタンプの送らせていただきます。私の写真を使った LINE スタンプだったり、イラスト、それから文字みたいな3種類の構成になったスタンプです。ぜひ怖いもの見たさにご応募ください。さて今回も素敵なゲストが鳥取からお越しくださっています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。ゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは全国各地でコーチングセミナー企業研修をなさっている株式会社百年人代表取締役岸本郁夫さんです。岸本さんは夢の種放送局ラジオパーソナリティでもいらっしゃいます。番組名は中四国チャンネル、夢の種放送の笑顔コーチ郁ちゃんの笑う門には福来たる、金曜日の12時30分から13時、ランチタイムですね、ランチタイムの放送です。アクティブレゼミナーの講師でもいらっしゃいます。今日はその講師仲間のご縁でお越しいただきました。いつもいくちゃんとお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。いくちゃん、
はいはい、こんにちは。中旬、今回も呼んでくださってありがとうございます。岸本郁夫です。
はい、いくちゃん、遠いところありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、岸本郁夫ちゃんには今回とそして次回と2回連続ご出演いただきます。そしてなんと次回の最後には郁夫ちゃんの疫学の観点、疫学コーチングの立場からですね、2020年どうなるを教えてくださる予定になっています。
お、それは楽しみですね。
郁夫ちゃん、よろしくお願いしますね。、
はい、よろしくお願いいたします。
ではですね、皆さんに郁夫ちゃんのプロフィールもなんですが、実は郁夫ちゃんこの番組に3回目の登場なんです。
すごい、そんなに呼んでいただいてるんですね。はい、ありがとうございます。
は
い、
初出演は2016年の12月にご出演いただきました。
あ、だいぶ前だな。、うん、
そして2回目は2018年の2月に、
そうでしたね、
お越しくださいました。
はい、
1回目はご自身が大学の2年生の時に引きこもりをしていたお話、2回目は、プライベートでご結婚された話や、はい、京都造形大学に、芸術大学にアクティブレセミナーが導入されたお話で、私たちですね、だいぶ盛り上がったお話をなりました。
そうでしたね。
そして本当に今回3回目はどんなお話になりますか、はい、ということです。
はい、
そして今日からお聞きくださる方もいらっしゃるので、いくちゃんのその公式プロフィールをね、ご紹介させていただきますので、ちょっとそのままお聞きください。
はい、
1977年鳥取県生まれ、鳥取大学医学系研究科修士卒業。大学院時代に周囲とのコミュニケーションで悩み、卒業後2年間自宅に引きこもられます。これね、1回目先ほどまず聞きましたね。そして2008年、自身にプロコーチを得たったことがきっかけになり、コーチ契約後1週間で就職の内定をもらうなど、やりたかったことが次々劇的と達成されていかれます。そして日本に初めてコーチングをもたらした本間雅人先生との出会いで、コーチング引きこもりから立ち直られたことから、 2009年認定講師となられ、自らコーチングをされる立場になります。その後、人間学の大家小田善光先生とも出会い、アクティブブレインセミナーで脳の開花を感じ、ご自身もマスター講師として今全国で大活躍でいらっしゃいます。そしてアクトビュノを使って20キロダイエットに成功。現在はエクティブコーチとしてビジネスパーソンや地域のリーダーの方々にコーチング技術と熱い思いを伝えていらっしゃいます。
ありがとうございます。エグゼクティブコーチングね、
ちょっと噛みましたね、ごめんなさいね。エグゼクティブコーチング、皆さん本当に
そうですね、リーダーとか会社の社長さんとかにね、コーチングを提供させていただいているということですね、う
ん、でも、いくちゃん自身がね、そのコーチングで人生が変わったお方なので、そういう方から直接受けられるコーチ群っていうのは本当に素晴らしいものだろうなって私は思います。
ありがとうございます、はいね、
そんないくちゃんの、ご紹介なんですけど、
はい、
いくちゃん先ほど言ったように3回目のご出演ということ で、
うん、
実はこの番組の2回目にご出演くださった音源が残っておりますので、
やっぱり
そちらを一緒に聞いてみましょうか。いいでしょうか。
ドキドキする。
ではお願いします。
私、岸本郁夫の夢です。それは100年後につながる人育てをしていくことであります。そしてその中でですね、本質的な変化、人の本質的な変化と成長を通じて、より良い社会を作っていくことに貢献していきたいと思います。
はい、くちゃん、素敵な夢を聞かせていただきました。ありがとうございます。
いや、自分の夢を自分の声で聞くってドキドキしますね。
これが、うん、2018年の時に伺った夢なんですけれども、それから、まあ、しばらく時間が空いてますけれども、はい、うん、この夢はどんなような進捗でどのようになりましたでしょうか。
いやー、びっくりしますけれどもね、実はこの2019年ですね、
はい、
の9月2日なんですけれども、はい、うん、私自身がですね、その今先ほどラジオで流れた100年先につながる人育てを、うんうん、行う、その株式会社をですね、うん、設立いたしました。
あー、素晴らしい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいすごい、
ありがとうございます。はい、
はい、100年人、まあ、どういった思いとか、はい、その辺あたり教えていただけますか。
はい、株式会社100年人ですね、はい、こちらの会社を設立させていただいたんですね、うん、本当に自分自身の、うん、やりたかったこと、やっぱ人なんだということでね、うん、人育て、を、どうやってやっていくかと、それも、今目先の話ではないと、はい、100年先につながる、まあ、つまり、まあ、持続可能な、ね、形で、うん、長い目で見て、うん、中長期に見て、うん、こうね、人を育てていくんだというね、うん、そういうね、企業理念の下で、うん、会社を設立したんですね。いや、今のね、僕のさっき喋ったね、2018年の時のこの中潤の音源ですけれども、全くもって、企業理念が それなんですよ。
もう発表してみて。
企業理念はね、
はい、
成長と感動と笑顔の場の創造ってね、あ、これさっきラジオで言ってるじゃんと思ってね、
あの時出ていただいた時はまだこの100年人の会社を建てるっていうことはまだ決まってなかった
の。まだまだ、そんなね、理念、企業理念なんてね、はっきり決まってなかったところだったんですけれどもね、
やっぱ口に出して自分の中になった思いがあったのを、ちょうど今年の9月にちゃんとまとめて、
そうですね、
会社設立されたってことなんですね。
そうなんです、そうなんです、本当にね、ありがたいですね。
今そのいくちゃんの会社のホームページ、その理念とか、私も先ほどね、見せていただいたんですけど、どのように検索したら、
はい、ありがとうございます。株式会社100年人、こちらで検索していただくかですね、まあ、ひらがなで100年人でも構いませんし、一十百の百、1年10年100年の年ね、そして、1人2人3人の人ですね、これで検索していただいても構いません、はい、
100年人と検索としていただいたら、はい、今のおっしゃった企業理念とか、
そうですね、
いくちゃんのプロフィールだったりとか、はい、それから今なさっている活動とか、うん、それからお問い合わせとか、いろんなことが載ってるということなので、ぜひね、皆さん放送終わったら一度その100年人検索としてみていただけたらと思います、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。思いを込めてね、ご挨拶書いておりますので、ね、読んでいただけたらと思ってます。
ぜひぜひ皆さんね、はい、100年人検索してください、
はい、
じゃあいくちゃん、
はい、
実際に、うん、どんな、うん、その思いは分かりました。どんな活動とかなさっているのかな。
ですね、うんうん、まあ、この株式会社百年人は、うんうん、そのいろんな、ね、教育プログラム、うん、まあ、いろんなワークショップだとかですね、うん、セミナーだとか、うん、そういったことを通じて、うん、皆さんに、ね、社会貢献していきたいということで、うん、事業がですね、うん、まあ、大きく考えると、うん、ですね、まずはリーダーシップ系のね、うん、今までやっていたコミュニケーションに関する、うん、ワークショップ、うん、あとは東洋思想の、うん、ワークショップ、うん、そしてですね、人間学と、記憶術を融合させたアクティブレインを、アクティブレインを、ですね、うん、ベースにした、うん、記憶術、うん、そして英単語講座、
英語ね、
そうですね、読書法コースみたいなのもやってるんですけれども、うん、実はですね、それに加えて SDGs と呼ばれる持続可能な社会をですね、はい、どういうふうに作っていくかというですね、ワークショップがさらにここに加わってですね、
あ、素敵。
で、今ラインナップがですね、1,2,3,4,5,6,7,8 ラインナップございます。
はい、これは絶対ホームページ見ていただかないとではいくちゃん、ここちょっと音楽を挟んで、はい、その SDGs っていうことについて、
SDGs ね、
SDGs、
SDGs
合ってます、うん、皆さん合ってる SDGs ちょっとこれ発音があかんの、
これ難しいね。
SDGs、 うんうんうん、では音楽を挟んでそちらのお話を伺いたいと思います。本日のゲストは百年人の岸本郁夫さんをお迎えしております。
はい、
いくちゃん、
はいはい、
後編そのね、うん、先ほど SDGs 当てる、うんうん、のお話を伺うんですけれども、
はい、
今日いくちゃんスーツ着て、胸のところに素敵なバッジをつけてらっしゃるでしょ、
はい、ありがとうございます。
夢のダネルで打ち合わせを今ねほんの少ししていただけで、うん、お二人ぐらいはそのバッジって言って、うんうん、よってお話をしてこられたじゃないですか。
そうですね、う
ん、とっても素敵な皆さんドーナツ型の綺麗なカラフルのお入れのバッジで、はい、先ほどの方は面白いことに大和証券の方ですかとかいう感じで
全然違うんですけどね
で私はパナソニックの方が来られた時も、はい、皆さん胸につけられて、
あ、なるほど。
そのバッジの説明と SDGs と関係あるんですよね、うん、ちょっと教えてもらっていいですかね。
そうなんですよ、はい、このね、バッジは何かっていうと SDGs と呼ばれる、ものを表したバッジなんですね。 SDGs は何かって言ったらですね、Sustainable Development Goals の、頭文字を取って、SDGs なんですね。これを日本語に訳すとですね、持続可能な開発目標というふうに呼ばれます。持続可能な開発っていうのはね、うん、何かっていうとですね、うん、これ国連でですね、はい、国連で190カ国以上がですね、これを、これからの地球社会、うん、の、目標にしていこうと。
すごいね、
そうそう、
190カ国以上の国が地球の目標。
そうです。
へ
ー、これをですね、2015年にですね国連サミットで採択されてですね、うん、そしてそれが、うん、翌年2016年からですね、うん、まあ、具体的にスタートしようということになったわけですけれども、うん、2030年までの、はい、私たちの地球社会がこんな風になったらいいなというゴール目標がですね17個、はい、示されてるんですね。
具体的にどんなゴールなの17個って。
ですね、うん、もう本当に最初の方にあるのはね、うん、貧困をなくそうとかね、はい、飢餓をゼロにしようとかですね、うん、全ての人に健康と福祉をみたいなですね、一見すると南北格差だとかですね、うん、こうなんていうかな、発展途上国のね、うん、を支援する問題のようにも聞こえますけれども、はい、それ以外にもですね、実は、例えばですね、街づくりの話が出てきたりとか、
はい、
働きがい の話が出てきたりとかね、はい、私たちのこう街づくりの話が出てきたりもするんですよ、うんうんうん、そうするとあれ私たちのこの身近な生活のことにも結構関係してきてるなっていうね、そう
じゃあ言葉としては持続可能な開発目標とかすごい難しそうだけれども、うんうんうん、私たちの身近な生活にも関係している
そうです、そうです、それがですね最後は何かっていうともっと大きな問題ね、うん、例えば地球のこの気候変動ってあるじゃないですか、うん、今ねあの地球温暖化で ね、まあ、だいぶね私の郷里ふるさとの鳥取県鳥取市も、うん、もう雪が降らなくなってですね、うんうんうん、暖かくなってきてるんですよ、うんうんうん、地球全体がねあの日本全体が亜熱帯化してるなとかね、
そんな感じいい季節がなくなって暑いがすごく長いっていうのがね、うんうん、あるある、そう
あとねあの海洋汚染をね、うん海の、資源を守ろうとか、はい、陸の豊かさを守ろうとかね、うん、あとはみんなで、全ての人とですね、うんこうパートナーシップを、組んで、うん、それで、みんなと仲良くしていこうと、そういうようなですねもの私たち一人ではね太刀打ちできないようなグローバル問題っていうのも実はこのゴール目標の中に入ってるんですよ ね、
本当に一か国だけでは解決できない、うん、もう近隣の世界中の国々が協力して、うん、地球という、まあ、星をどのように、うんまあ、本当に素晴らしいところにしていくかっていうのそういう目標とかいろんなことがこの17の中に入っているのかな、
そうなんですよね、これがね、うんうん、僕大事だなと思ってるのは、うんうんうん、この世の中変わっていく、うん、変えていくってね、うんまあ、大きな話なんですよ、うん、だって地球のそんな気候変動に何ができるって言ったらね、うんうん、本当に何もできないようなね、うんうん、感じがするんですね、うんうん、ところが実はこの世の中の仕組みが変わっていったり世の中のですね社会が変わっていくには、うん、実は一人一人の意識変革がないことには実はね世の中って変わらないんですね、はい、つまり一人一人が変わると、うん、一人一人が輝き出すと、うんうんうん、世の中全体が輝き出すっていう、うんうんうん、そういう話だったりするんですよ、
うん、
結局それを一人一人を輝かせること、うんうんうんうん、または一人一人が気づいてって変わっていくこと、うん、これを事業でやりたいなということなんですね。
そのバチをつけてらっしゃる企業がたくさんあるということは、うん、日本の企業もその思いに賛同して、
はい、
会社としてその持続可能な、世界規模の目標に向かってるよってことなのかな。
おっしゃる通りだと思います。そうですね、
パナソニックの方がつけてらっしゃるも製品の中でやっぱりいろいろ地球環境を考えた製品だったりとか、そう、うんうん、そういう思いを持ってってことなん
だな。そうですね、あのおっしゃる通りだと思いますね。これがこれからですね、うんうん、本当に変わ、世の中変わっていくためには、うんうん、もちろん、うん、一人一人も意識変革も大事ですし、うん、あとは企業が変わっていく、
うん、
こう世の中に出していく製品とか商品とかがね、うんうん、変わっていく、うん、そうすると消費者も選べますからね、
うん、
あこっちは持続可能なことを考えた商品だと、
そうだ、ね、
こっちは利益しか追求していない、
なるほど、ね、
商品だぞと、どっちか
自分の会社だけってことなんだね。
そうそうそう、
でもな製品とかも分かるけど、うん、大和証券とかそういうところにもやっぱり思いがあること、すべての自分の商品だけどきっといろいろ社員さんのこととかいろんなことに思った会社ってことなの。いい、なんか、なんていうかな、消費者というか私たちからしたらいい、うん、指標なんて言ったら、さっきエイクちゃんが言うように同じ選ぶ時の、
うんうんうんうん、
そのバッジ大きな役割してますね、
うん、そうですね、実際ね、さっきのね証券会社の話で言うと、うん、例えばですね私たちの、うん、こう日本政府にが運用している年金があるじゃないですか、うんうんうん、厚生年金でね、はい、厚生年金ってどういうふうに運用されているかっていうと、うん、この SDGs の、うんにのっとって事業をしている企業に投資して、それの収益が実は私たちのですね、年金の資金になっていってるっていうね、うん、そういう話があるんですよ。つまり私たちのそういった生き方自体が、うんうん、もうそういう仕組みの中に入ってきてるぞと、むしろそういうところに入っていかなければ私たちやっていけないぞというような状況になってきてるんですね、うん、
なるほど、うん、では少し音楽挟んで、はい、いくちゃんがその SDGs が体験できる、間違ってる、
はい、SDGs ね、
SDGs、
はい、
全然発音できないわ
本当よね
ごめんなさい
大丈夫よ、
その、うんゲームがあるというお話を音楽挟んでからお伺いしたいと思います、
はい、
本日は株式会社100年人岸本郁夫さんをお迎えしてお話を伺っております。
はい、
いくちゃん、ここからはその、うん、SDGs、
おー言えました
こんなこと褒められて喜んでいいのかなパチパチ皆さん向こうで何だったっけと思った時にちょっと、その SDGs のお話の、ね、はい、ゲームのお話をいくちゃん、そのゲームができる、うん、講師というかおっしゃってたかな、
はい、
ね、まだ数少ない人なんですけれども、ね、その話を教えてください。
はい、このね SDGs は一見するとですねなんか難しそうに聞こえるわけですよ、うんうん、けれどもこれをですね簡単にした、うん、すっごい分かりやすい、うん、小学生でもね、体験できちゃう、うん、そういうですねカードゲームのシミュレーションカードゲームができまして、うん、で私はこれをですねあっちこっちで今お伝えしているわけですね。で2030、SDGs カードゲームというのがありましてですね、この、うん、まあ、どうやってですね、はい、そのこの持続可能な社会を作っていくのに、うん、どう自分ごと化していくかと、つまりだからそんなの人の話でしょと、企業がやっていけばいいんでしょう、いやいや、ね、自治体がやってればいいんでしょうじゃなくて、いやいやいや、あなた自身がどう変わっていくにはどうしたらいいかなっていうね、その自分ごと化するのにすっごい分かりやすいねゲームが、
カードがあるね、
カードゲームがあるんですよ、
ね、小学生もできるってすごいね。
そうなんです。で僕はですね、このなんだ、株式会社100年人で、うん、これをですね、うん、あちこちで企業研修でね、うん、今入らせていただいているということなんですよね、うん、でこのでカードゲームはものすごく、うん、まあ、体験型のシミュレーションなんで、うん、まあ、カードを使ってっていうのもね、うん、割とこうハードルがすごい低くてね、敷居も低いし分かりやすい。
グループでやるの、それともこう、うん、どんな5、60人、くら学校とか企業何いらっしゃったらでき
るの。5人ぐらいからいけますね。でまあ、私がカード持ってるキットで、ぐらいで50人ぐらいまで、で2キット持ってるんで100名までいけるんですけれども、私自身はね、学校だとかで、今あちこちで開催したりとか、または企業で開催したりとか、
何かこう発言したりとか、うん、考えたりとか仲間で、うん、こう意見を言い合う感じなの。
ですね、もう意見も言い合いますね。意見を言わないと前に進まないと思いますね。
ゴールだから終わりが、ゲームだから終わりがあると思うんだけど、どんな最後、終わり、時間制なの、そんなものでもない感じ。
もちろん時間内に、つまり2030年までにってことで、もう時間が区切られてますからね。つまり有限な時間の間に、つまり SDGs と呼ばれる、うん、この持続可能な開発のね、うん、経済、うん、環境、うん、社会、うん、これらの指標をどういうふうに上げていくか、うんうん、っていうようなことを、まあ、みんなで考えて、みんなで知恵を出し合って、うん、で作り上げていく、まあ、そんなゲームなんですよ。だから誰かが勝った負けたじゃないですね。
なんかこうワクワクしてきたから、一回それ中条まだ受けたことがないので、うん、受けたいなって思ったらどうしたらいいの。
ですね、今度ですね、うん、鳥取県鳥取市の方でですね、うん、私の郷里ふるさとの方での開催が決まっておりますね、うん、1月の10、うん、何日だったっけな、4日ですね、うん、この日の夜の19時から21時までですね、うん、鳥取県鳥取市にあります、お菓子、スイーツ&カフェボンヌノノ、うちの母がやってるお店ですけれども
素敵なところなんだよね、はい、
こちらの方でですね、お会場に、このねワークショップ開催しようと思っております。
素晴らしい、
は
い、
それ以外にもですね、まあ、あちこちでもうすでに開催している、うん、情報も上げておりますし、うんうん、一番嬉しかったのはですね、この関西のですね京都ですよね、京都のですね、実は綾部市ってところがありましてね、京都の綾部市にですね、はい、東証一部上場企業でね、ネジの会社の日東製鋼っていう株式会社があるんですよ。でここでね、うん、僕この企業研修入ったんですよ。
すごい、今新聞に載ってる。そうそうそう、すごい素晴らしい。
そうなんですよ、
取り上げられたんですね。
そうなんです。でつまり東証一部上場企業でもこれがもう必須で、もう企業研修でこう入ってきているというような感じでね。で事業にどういうふうに生かそうかとか、うん、じゃあビジネスと、うん、じゃあ SDGs をどうつなげようかとか、うん、またはですね、企業だけじゃなくて地域と SDGs どうするかとかね、うん、
ね、
そうですね、学校と教育とどうするかとかね、そういった話が今あちこちからお問い合わせいただいているというような状況ですね。
はい、それは100年人で検索していただいたらいいですし、
はい、
そうですね、はい、また我が町とか我が学校に来てほしいという方は、うん、はい、お問い合わせフォームで リクエストしていただいたらいいんでしょうかね。
そうですね、はい、
ぜひね皆さんそのこの今、いくちゃんが積極的に取り入れていらっしゃいます SDGs についてお問い合わせいただけたらと思います、
はい、
ではいくちゃん音楽挟んでエンディングの方に行きたいと思います。
はい、
本日のゲストは株式会社100年人代表取締役岸本郁夫さんにお越しいただいております。
はい、ありがとうございます。
いくちゃんもうあっという間に残り少しなくなったんですけれども、どうですか1回目の感想は。
いやもうあっという間でね、やっとこうね、うん、温まってきたかなというふうに思いますね。
次回もご出演いただかないといけないんで、うん、はい、その温度をお願いいたします。
分かりました、
はい、次回は、はいはい、ちゃん先ほどもオープニングというように、はい、2020年どうなるっていう疫学展の観点からのお話と、うん、 それから最後ね、先ほどの体験ゲームするっていうお母さんの、うん、はい、ポンヌボンヌノノさんの、うん、お母さんのね、うん、美味しいお話のお菓子、はい、でこの間テレビに NHK に ね、はい、取り上げられたお話も聞きたいんですけど、いいでしょうか、ね、
盛りだくさんでございます。
盛りだくさんです、
はい、ですから、わかりました。
もうだからおスイーツから疫学から、はい、それからこのカードゲームのお話、はい、それからまた今年、うん、本当にいくちゃんとよくお会いしましたの で、
そうです、ね、
ちょっと2人の思い出、うん、ちょっと2人の思い出ってちょっと言葉が込めておかしいんだけど2人で
一緒にやってきた、
やってきた活動についてとか、うん、ちょっと次回も盛りだくさんさんで
本当ですね。
ぜひリスナーさんも次回ね、はいはい、本当に2019年締めくくる、ね、12月の最後の放送になるので、
わ、
はい、
そうですか、
はい、2010年ね、はい、2020年の、うん、展望とかそんなお話を聞いていただく回にしたいと思うので、うんうん、次回もお話聞いてくださったらなと思います。
わ、は
い、
かりました。やっぱり僕自身がねこうやっこのやってきていることって、うん、根幹にねこの持続可能な社会づくりってやっぱあるなと思っててね、うん、そこを事業の根幹にした上で、うん、いろんなものをやっていきたいなと、うん、やっぱそこの一つにやっぱこう、うん、中潤とのね、うん、このなんだ松下幸之助さんのね、うんうんうん、歴史館ツアーだとか、はい、いろんなことがつながってくるなっていうのをね、うんと思ってるんですよ。うん、やっぱコアが大事、やっぱそこのコアがすっごい大事だなって本当思ってます。
前回来られた時もね、もちろん思いとして100年人育てっておっしゃってたけれど、はいはい、それをこの会えなかった間にギュッとまとめられて、はい、会社という形に作り上げられて、はい、今日岸本郁夫さんの素晴らしいアップデートを30分伺って
ありがとうございます。
おおと思って、うん、中島もアップデートせねばって今思いましたよ。
そうですか。
はい、
僕はねこの日曜日のねこのラジオの中島のアップデート聞きながら、ああ俺今日アップデートできてるかなって
、いやもう素晴らしい今日は評価の日になってたんですよ。
実はね、実はね、
いやもう素晴らしい、うん、素晴らしいなと思って伺っておりました。ぜひ皆さん放送の後は、はい、100年日と、まあ、検索としていただけたらと、いくちゃんの素晴らしいご挨拶から始まっておりますので、はい、お願いいたします。はい、では本日のゲストは100年人代表取締役岸本郁夫さんでした。パーソナリティは中潤こと中井潤子でした。最後までお聞きくださって本当にありがとうございます。次回もぜひお聞きください。いくちゃん本当にありがとうございました。
中潤ありがとうございました。
皆さんでは次回もね、さよなら、
さよなら、
バイバーイ。